一節、ね、見よ兄弟たちが一つになって共に住むことは有名な詩篇ですね。何もこの詩篇はね、イスラエルの人たちが共同生活をしてたということではなくて、あるいはキリスト教クリスチャンたちも共同生活するのが理想なんだという、そういう意味の、表現ではないんですね。これには背景があります。イスラエルの人たちがどういう情景で、この歌を歌い継いできたかという、その背景をですね、知らないと大変誤解してしまいます。なんかどっかのやばい危ない、あの共同生活するなんかねカルトですか、ね、決してそういうことではなくてね、まあ、たまにはね、この間のリトリートってねありました、嵐山の素敵な、名前からして素敵ですね、武蔵、国立婦人会館、
女性
今ね婦人って言わない、女性会館でね、また来年、今回行けなかった方はね、
来年使えないんです、宿泊をやめるっていう。
うわ、
探さないといけない。
これもね、コロナの、コロナのね、いろんなご時世です。はい。まあ、ということで、また来年来たんですね。ね、はい。まあいいんですけど、たまにはね、そういう、教会外で、宿泊の1泊2泊とかで、そういう収容会、キャンプのようなね、集いも、あります。でも通常はですね、私たちは日常があり、一人一人のね、個人のプライベートの生活を大切にしていく、そういうですね、信仰の歩みだと思います。しかしですね、この歌が歌われた頃、おそらくはイエス様が来られる500年前後ではなかったかと思いますね。都登りの歌って、タイトルがついています。これ実はですね、120編からずっとこうですね、134編、この次の、134編までですね、都合15のですね歌がここにシリーズで、編集されて記載されています。この一連の都登りの歌の中でね、珍しく、ですね、ダビデによるという肩書き、説明書きがついていますね。ダビデによるとありますから、あ、ダビデが作曲を作詞したのかなって思いがちですけど、どうもそうではないようですね。というのも、ダビデというのはこの時代から400年から500年も遡る、はるか昔にね、活躍した、台頭した、イスラエルの、まあ、実質最初の初代王様になるわけですね。ですので、ダビデを直接知る人はまずいなかったし、ダビデがどんなね、人であったかっていうのも、やっぱりこれは聞かされて、先祖代々ですね、列王記、サムエル記、それからこの一連の詩篇を通してですね、知るしかなかったんですけれども、なぜダビデによるというタイトルがついたんでしょうね。これ前にもお話ししたと思いますけど、他にもね、この都登りの歌以外にも、ダビデによるというタイトルの詩がたくさん出てきます。で、覚えておいてください。必ずしもこれはダビデが作った歌ではないんだと、詩ではないということです。直接ダビデのものもいくつかはありますが、ほとんどはそうではない。このダビデによるという、このよるは、ちょっとこれ、注意が必要ですね。いろんな訳がある前置詞なんですって。これ普通ですと、ダビデによるですから、by、by のね、何々の手によるという、そういう 訳としてね、理解しがちですけど、そうではなくて、この夜という前置詞は他にも意味があります、何々のためにという意味もあるんだそうですね。 For ダビデのためにというですね。 La David Le というですね。 La メと L ですね。それが前置詞なんですけど、その La Le、まあ、いろいろ後に続く言葉で発音は変化するんですけど、この L ですね、ラーメンと、ヘブライ語の、アルファベットでね、まあ、英語では L になるんですかね、そのレ・ダビードの L はここではどちらかといえばフォアの方がねふさわしい、あるいは属する、これはダビデに帰属するというので、TO、To David、To David とかね、いろんな訳が英語訳ではありますね。まあ、いずれにしてもこれは直接ダビデの作ではないので、間違いなくダビデに、ダビデを祝してとかね、ダビデを記念して、よくね、憲法である、あるでしょ？ダビデに捧ぐとかね。私の学位論文は、ね、のろけじゃないんですけど、一番苦労した人に捧げました。To エリになっていますね。エリ、妻が一番ね、ご苦労して私を支えてくれました。だからこの論文は家内に捧げますとかね。まあ、そんなどうでもいいんですけど、書いた本、誰それのために、誰それを記念して、亡くなった人のために遺構集をね、出す場合もありますね。お世話になった先生、牧師先生、それでね、記念の文集の本が出たりしますけど、まあ、おそらくはこの133編のダビデによるは、ダビデの信仰を祝して、あるいはダビデの信仰を記念してという、だからダビデのために捧げるという意味合いだったんでしょうね。それから400年500年も昔にね、このイスラエルの建国の祖と言われるダビデ王の何をですね、この歌には込められているのか、まあ、もちろんダビデの信仰、ダビデの精神、スピリットというものがね、あるんでしょう。あるいはね、私はここで、一番ダビデが願っていたこと、それはですね、このエルサレムの町、ダビデによって築かれたこのエルサレムの町、そこにですね、民が一つとなって住む、まあ、住むっていうのはそこに行き交う、礼拝を捧げるために、そして大切なお祭りを祝うために集まる時の、これは幸せ、楽しさというのが一節に込められているんでしょうね。神がの民はいくつからなってました？このイスラエルの民は12ですね。その12部族が皆一つの民としてここにまとまって集まっている、それが、まあ、神の民の理想形であり、ダビデに与えられた、やっぱり神様の計画が実現したこと、それをダビデは何よりも喜んでいるはずですというんですね。で、エルサレムという名前ここでですね、出てきませんけれど、これ間違いなくエルサレムの、都で歌われる詩であることが前提となっていますね。エルサレムというどういう町でした？単なるそれは、首都エルサレムの中心地、人口が一番多いだけでなく、あるいは軍事設備、いわゆる城壁で囲まれたね、町であるだけでなく、それは名前からしてそうでした。この間の収容会でもね、婦人収容会でも申しました。エルシャライムというのは神の平和、平和の町なんですね。まあ、いろんな意味があるんですけども、 シャライムというのはもともと古い、ね、ヘブライ語の発音ではシャロームですね。シャロームの町なんですって。シャロームって何でしたっけ。平和ですね。でこの平和はどうやって築かれるかという、そこがポイントになってますね。でこのヒントとなる詩が122編にあります。ちょっと 2,3 ページもめくって戻ってもらいます。戻ってくださいますかね。詩編の122編、これもダビデによると、まあ、ダビデに捧ぐ、まあ、歌です。3節だと注目しますね。122編の3節、エルサレム、それはよくまとめられた町として建てられている。4節からいきましょうか。そこに多くの部族、さっき言った12部族ですね、主の部族が登ってくる。イスラエルの証として主の皆に感謝する。この3節のね、まとめられた、よくまとめられた町っていうのは、これは日本語の意訳ですね。本当の意味は、もともとの原文の意味はね、一つに結び合わされた町です。ですね。まとめられたっていうと、なんかね、一つにね、こう無理やり縛ったようなね、そういう意味合いがありますけど。一つ一致している、一つの一体となった町なんですよというんです。多くの部族、十二部族がね、そこに登っていきます。で民の中に一致があり、あるということは平和の、そこが原点だって言うんです。もちろん戦争と戦いでもぎ取った、そして、この治安を維持する、そういう意味でのセキュリティ、平和、平安という意味もありますけれど、シャロームの本来の意味は、一つのものが、違う人たち、部族が神様を、同じ神様のもとで一つになっている、そのことのこれ証、象徴だって言うんですね。それがダビデの時代から。ですからその息子に付けられた名前なんて言いましたっけ、ソロモン、うん、その名前もやっぱり平和のですね、子供なんです。シャロム、シャロームっていうのがね、うん、彼の平和、だから神様の平和という意味で子供にね、だから自分、私父親の初代のね、でいろいろ戦ったあのナチ生臭い、大変なね、もう時代はもう十分ですと、息子の時代はね、本当に平和と繁栄を、そして一致をずっと享受してほしいという、そういう願いでつけられたんですね。でもそれも虚しく、皮肉にもソロモンが亡き後、真っ二つに国は割れたんですね。今イザヤ書でやってるのも、イザヤの時代はその後始末です。最後のね、もうぐちゃぐちゃ外国の民にね、乗っ取られ征服されていく、そんな歴史が始まるんですね。その前、まあ、そういう時代も全部見越して、終わった後、外国に、国破れて、サンガリじゃなくて国破れて、民はこの遠くの外国の地に捕虜として連れて行かれました。そしてもう一度戻ってきた後ですね、神殿、城壁と神殿を完成させます。まあ、神殿のですね、元絵が築かれ、ゼカリアの時代でしたね。それが520年紀元前520年、その時代以降ですね、多くの人たちがイスラエルにさらに戻ってきます。外国の地にですね、囚われていった人たちの子孫たちが戻って、このエルサレムをめがけてですね、登ってきます。 おそらく一番最初に歌われたのはその旅すがらの一団一軍の人たちが歌い始めて、あ、もう一度あのダビデの町に戻って一つとなって私たちは神様の民として平和に生きられる、その時代を夢見てですね、その生活を夢見て、歌い込められたのが今日の歌であると私は理解しています。その後もですね、イエス様が来られるまでも、来られた後もですね、あの巡礼の旅人たちが祭りの旅にですね、イスラエルの三大祭り、外国から毎回ではないにしても年に一度、数年に一度エルサレムにですね、杉越の祭りやカリーノの祭り、そういったですね、神様のがイスラエルになしてくださった救いの御業をですね、褒めたたえるため、そしてダビデによって築かれた、平和をですね享受する、その思いが込められた歌なんですね。さあ、だいぶ進んでまいりましたが、今日はですね、そのような幸い楽しさと歌われてます、まあこのイスラエルの民の、はち切れんばかりの、あふれんばかりの思い、感慨ですね、感激、それがどこから出てくるものかというものですね。この町が保証するもの、あるいは証しするものが全てですね、イスラエル、エルサレムの町の魅力ですね、まあ、ポテンシャルといいますか、このエルサレムが持っている引きつけるこの民をですね、結び合わせ、そのためには引き寄せる魅力ある町だったんでしょうね。誰もが旅して、そこにですね一緒に集いたいと思える、まあ、そういう町だったんでしょうね。世界の中にはね、そういう町はね本当に少ないですね。行きたくても行けない場所ですね。一番あの魅力ある場所は一番こう、ね、旅行しにくいところです。今は日本がねだいぶランクが上にね、東京もあのランクが随分上がってるそうです。あのお店で寿司を食べるために来るお客さんもね、ヨーロッパのあの国から、いわゆる海産物が全然取れない、ね、山の国々からね、来たりとか、あの景色を見たいっていうね、あの富士山のとですね、あと50の塔みたいなのがどっかあるらしいんですよ。それを、富士山をバックにそのお寺を、写真を、記念写真を撮ると、めがけてくるという人がね、いた。しかし、このエルサレムの街は、それ以上のですね、このビジュアルだったり、また、この美味しさ、グルメ、のそのようなレベルでは、収まらない、素晴らしい魅力だったんですね。それは何でしょう。まあ一言で言えば霊的な魅力ですね。2つあります。それ今日のキーワードですね。2つあります。第一はですね、一つになって住む。文字通り先ほど申し上げたエルサレムの町は一つまとまって、一つに結び合わされる町なんです。シャローム、統一されて調和されている町です。さまざまな民族が、まずエルサレムの十二部族から始まって、イエス様が来られた後、ご自分が神殿と言われてですね、エルサレムの中心と言われたあのイエス様がご自分の体を持って、買い取った新しい神殿、新しい町、神様の命が宿る町は、ユダヤ人のイスラエル人の十二部族 を超えてさらに異邦人、外国人をですね入ってこれる町としてくださったんです。それはもはや国境で、仕切られる区切られる領土でもない。この間のね高度婦人でも言いました、城壁で囲まれた、町でもない。そのようなですね、石やレンガや、この地上の材料で作られる柵や城壁ではないんですね、壁ではない。それらを打ち壊して作ってくださったキリストご自身が支配する町、世界ですね、そこに私たちも入れられている。それほどにですね魅力のある町です。一つされるんですね。言葉の壁があっても、いろんな風習、また習慣や考え方が違う人と、同じ日本人でもそうでしょ、まあこれ土地柄もそうですけど、例えば男女の差もあります、そして世代の違いもあります、考え方の違いもあります、あと同じクリスチャンであっても背景が違います。同じプロテスタントで同じ福音派であってもね、やっぱり流儀が違います。教会の雰囲気がやっぱりね、福音中教会来た時なんか違うな、変だな、私が前にいたところとはいろいろ比較すればいろいろあらが出てきます。私たち今でこそ福音中教会の方々がねもう教会になってるんですけれど、やっぱりそういう違和感とか違いを乗り越えて、それでもそれらを超える魅力を持つお方がここにおられるので、そして私たちと一緒に住んでくださるので、私たちも一つになって住めるんじゃないでしょうか。なんという幸せ、なんという楽しさ。それをですね、時間で、この区切られるものでもないし、またイベントとかね、さまざまなそういう活動やそういう集いだけ限定されるものではないです。もちろん今度ね、来週は記念のコンサートも続きますね、翌週は40周年の記念のね集会があり、懐かしい方々、教会で会った方やね、ご労を取ってくださった先生方もいらっしゃいますね。一つもう一度ね、里帰りと言ったら大げさですけど、やっぱりその一部を私たちは味わうことができますが、でもこの一つになって住むというのは永遠のものだ。期間限定じゃない、イベント限定でもない、アクティビティ活動でこれはね、決められるもの、決められるものでもない、それは永遠のものです。例えばですね、事情があって教会から離れ来れないとき、あのコロナの時は特にそうでしたね、来たくてもやっぱり集えない、だからこの神様が私たちを結んでおられたからですね。あれはね、オンラインでつながってたんじゃないんです。もちろんね、それは本当に恩恵ですけれど、一助にはなりましたけれど、でもね、それがなかったとしてもこの神様は私たちをちゃんと結び合わせてくださっているんです。同じキリストのこの主なる神様がですね、私たちと共に住んでくださるか、ダビデの神様がですね結び合わせてくださる、それは永遠の祝福ですって。なんという幸せ。それが今度はですね、もう一つの言葉で、表現されています。この都エルサレムの魅力はここにあります。3節の終わりです。 主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからであった、まあ、命じられたというのは定めたからということなんですね。これイスラエルの人たちが戻ってきたから、あ、よく戻ってきたね、ご苦労さん、ご褒美というので、与えた祝福ではないんですね。もともとこれ用意してたんです。だってこれダビデの時もそうだったんですからね。でさらにアブラハム、そしてヤコブ、モーセの代がずっと、これは予定されて仕組まれていた。もちろんね、イスラエルの民は罪を犯し、ユダの人々もね、神様に背を向け離れていって、自らですねそこを追われる身となりましたけれども、でも神様の約束計画は絶対曲げられることも、地に落ちることもなく実現へと向かいますって言うんです。モーセの時代からそうだったんですって。今言ったのはここにあります。命の祝福は、それはね、二つの例えを用いて具体的にビジュアルに表現されてますね。何ですかこの命の祝福って。それはね、この描写、例えをね、見れば分かります。二つの例え。一つはアロンのひげに流れる、滴り落ちる油のようですって。二節読みますね。この命の祝福はね、二節見ますと、それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはひげに、アロンのひげに流れて、その衣の襟にまで流れ滴った。アロンってどういう人ですか？モーセのお兄さんなんですけれども、それだけじゃないですね。祭司の第一人者。祭司職っていうのはですね、イスラエル、アラノの旅でですね、神様は制定されました。それはなぜですか？イスラエルと清い神様と民が正しい距離、そして接し方ができるように、人間の方で勝手に神様の聖域に踏み込んで、そして罪を犯すことがない。罪人がね、裸足で、泥足でね、神様のところに踏み込むことがない。まさにあれと同じです。エデンの園で、アダムが、エヴァが、ね、神様が、禁じていたあのところに踏み込んだ、まあね、果実を食べた、木の実を食べたというのは、ただね、食べたんじゃなくて神様の領域に踏み込んだということだったんですね。ですから人間がそのような罪を繰り返すことがないように、ちゃんと神様とのアプローチですね、接し方、そして距離、手立て、人間がね、汚れた人間がいつでも犯しやすい、それは心だけでなく体もですね、汚れてしまう病気、ですね、食中毒ならないように、あの食べ物をね、ちゃんとこれ食べてはならないって決めてくださったの、そうです。特に荒野のあの不衛生なねところで生肉、この種類のものはダメですと、まあ、一例もそうですね、女性のですね、衛生に関してもちゃんとこの弱さを覚える人たちのためにも神様は、決まりを作ってくださったんです。生きるため汚すことが、で命の祝福はモーセの時代、このアロンですね、が祭司として制定された時の様子をここでですね、まあ、例え表して、誰もそこの光景見てないんですけれど、まあ、このアロンの油注がれた、その記事はですね、何を意味するかということなんですね。アロンの油、注がれた油ってね、 皆さん開ける方は開いてください。あの聞くだけで十分ですのでね。出エジプト記の30章を見ると事細かに、あ、こんな風にして調合されて、あのアロンの、ね、注がれた油ができたかっていうね、あの最初に、うん、30章、出エジプト30章でね、アロンを祭司として性別する、いわゆる認職するわけですね。初めて、別にね、この人が人間に辞めて神様になったんじゃなくて、人間と神様との間に立つ祭司、取りなすものとして特別な働きがこれから必要になります。その油、そのためにね、油を注ぐその儀式がこの荒野の途上で行われましたね。その油が何でできてる、全部読みませんけどね、5種類あります。ついで主はモーセに仰せられた。あなたは最上の香料を取れ、それはね、液体の持ち薬、それから強い日系、それから匂い勝負、勝負ですよ、あの、あそこのね、勝負が咲く、花のね、一種なんでしょう。それから桂枝、月桂樹のようなね、花です、あの植物です。それからオリーブ油、相当なこれは分量だけでなく、かなりの高価な品々ということですね。どうやってこれ荒野でこういった油を調達したんでしょうかね。まあ、間違いなく言えることは、この途中あの通っていくいろいろなね、町や村や外国の民族、異邦人のね、町や村を通っていったんでしょうね。その時に物々交換で、彼らが家畜を持っている人はそれを売り払ったでしょうしね、貴金属を持っている人は売り払って、相当なこれ、代価ですよ。まあ言わんとするのはね、もう出エジプトはもう閉じてということです。何かというと、相当なこれは高価でクオリティ高い油であったということなんですね。だから人間的に見ればこれはね、無駄のようなもの。でも神様の側ではやっぱり高価なもので、本当に品質が良く、香りも、そして何よりもクオリティ高い油であったんでしょうね。大切なもの。神様が私たちに与えてくださった命はそれほどに尊いし、そしてそのために神様はどれほどの価値のある高価なものを与えてくださり、犠牲としてくださった。それは新約聖書のね、イエス様の記事を見ればわかりますね。あの十字架にイエス様がつけられる数日前に、ベタニアでね、この最後の、まあ、ゆっくりした食事の会をね、もてなしを受けていた時、そこに一人の女性、ヨハネの福音書だとマグダラのマリアがね、いまして、その女性がナルドの香油を全部その打ち砕いてね、器を割ってイエス様にそれを降り注いだ、たっぷりと。でそれを見ていた弟子の一人が言った言葉を覚えてるでしょ、うん、なんでそんな無駄なことをするのかってね。それだけのね、こういうで、どれだけの人がね、いわゆる施しで養うことができるか、食料買えるか、もう全然さらさらそんなこと思ってないのにね、一番のこの人は、会計をやっていながら、この会計からね、着服するような輩だったんですけど、まあ私たちもね、なんでそんな もったいないことをするのか。やっぱりイエス様の生涯を歩む、この信仰の生涯を歩むときには、 っぱり時にはそういうことがあります。人間的にはね、なんでこんなことをするんですかって、その価値を知らない人たちには、私たちの奉仕、捧げるものもですね、どうでもいいものになっちゃうわけですね。しかし私たちは最良のものです。イエス様が与えてくださった命もそうです。価値あり、クオリティ高い人生ですね。それをいただいた私たちもまた捧げるんです。アロンの油はそのことを意味しています。何ですか？コンセプト、そのテーマは、ね、豊かさです。贅沢の極みの豊かさ、だらだらと頭から襟にまで衣にボトボトと滴り落ちるんですから、それは豊かすぎて他の人たちにも届けられるんだ。その香りはですね、あのナルドの香油のマリオのね、香りと同じように汗臭い男たちの誇りだらけの、ね、弟子たちプラスアルファがいた男女体の臭いですね、加齢臭とは言わないですけどね、若者もいっぱいいたでしょうけど、その匂いをですね、かき消すほどですね、豊かな、リッチな、品々であったということ。アロンの油、それは私たちにもですね与えられ、私たちもそのおこぼれに預かり、そして私たちの頭の上にも注がれてますね。今は祭司の油ではなくて、大祭司はイエス様が死をもって、私たちに命を与え、そして復活をもってよみがえり、今は天に変えられてますが、その代わりをしてくださるお方、聖霊なる神様ですね。その聖霊の油の注ぎが私たちにありますよ。それに注がれて生きる人たちはやっぱり豊かなんでしょうね。あふれんばかり、他の人たちにまで届けられていく。そしてもう一つ、時間が来ましたけど、例えこの命の祝福の例えはですね、次の3節、それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの梅雨にも似ている。なんでこれヘルモンなんですか？シオンでしょ？シオンってのはエルサレムですね。ここから900キロぐらい離れたところにある、今ね、ドンパチやってます、レバノン。まあ、あれはベイルートという海岸の町なんですけれどもね、あちらの方ですけど、もっと平和な、って言いますかね、自然がいっぱいある山沿いの地方です。レバノンの杉が取れるね、山沿い、東のですね、山岳地方。標高2000メートルから2500メートル級の山があるそうですね。エルサレムは、シオンの山は、だいたい800メートルぐらい。高尾山ぐらいかな。2800メートルというと、南アルプス、木曽駒、あの辺の山になるんですかね、山梨に近いものね。ですので結構標高高いです、ヘルモン。だからそれ例えです。エルサレムにはね、梅雨なんて、夏は冬は凍るし、梅雨なんて降りない。これ牧草地も何もないところですよ。岩場を削って、そしてね、殺伐として植物もほとんどないような、そういう里山にある都にどうして梅雨が降りるんですか？確かにそうです、これ例えです。ずっと離れた北の国境を越えた、あのヘルモン山のふもとには梅雨が降ります。降りる。 3節のこの降りるという言葉、やらずという動詞が使われていますが、これ2節でも、流れて、流れ滴り落ちるというのがね、本当の訳なんですけど、だから両方ともこれ、同じやらずという、ね、動詞が使われています。どういうことかというと、あ、神様が私たちに与えるものは、みんな高いところから低いところに降りてくるんだ。流れ落ちてくるんだ。ヘルモンの梅雨も上からですね。もちろん下に、この落ちるんですけれども、上からです。高いところから。水分、潤いを与えますと。エルサレムのようなパサついたね、ガサさ。もう雑踏と埃にまみれた。そういう人々の混み合うね、住み心地の良くない町です。誰もあそこでね、住みたいなんて人気のある町のリストには載らない、あのエルサレムですよ。今もそうです。そこがね、ヘルモンの梅雨のように潤されるっていうんですね。そこに集う人々の交わり、礼拝、そして神の民の営み、それはヘルモンの梅雨のように潤いを与え、そして弱っているもの、泣いている心、それを命を吹き返すようにですね、梅雨は枯れた牧草地を緑ですね、もう一度一回息吹をですね、吹き返すようにですね、そのように働かれる。これがですね、命の祝福であり、常しえの命なんですって。私たちに与えられているもの、神様がずっと古くから、あのアロンの時代を超えてアブラハムからですね、私たちに届けられようとしている祝福でしょ。地上のすべての国たち、あなたを通して祝福するっていうのがアブラハムのね約束で、それはダビデを通して私たち今日神様集め、そして神様ご自身が私たちの主となって住んでくださる、その幸いをですね心から感謝したいんです。これからもこの主に従って、上から与えられる、主が与えてくださる良きもので、最高級のクオリティ高い栄養、そして香りと豊かさであふれるもので、私自身が生かされるものとされたいと思います。お祈りします。天の神様、とこしえの命の祝福を定めて、それをあなたが命じられ、私たちにも今届けられていることを感謝します。イエス・キリストの神様は私たちの罪のために身代わりとなって、そしてご自身の命をもって私たちを救い出し、また買い取って贖い出してくださいました。その命は私たちが思っているよりはるかに想像もつかないほどに価値があり、またクオリティ高い香りと、その分量において申し分ない豊かさ、私たちは地上でこれを使い尽くすことができないほど、やがては神様の元に引き上げられた時にそれがどれほど豊かなものであったことを知ることになりますけど、どうぞ今生かされている地上での生涯の中でそれを存分に味わい尽くすことができますよ。使い尽くし、多くの人と分け合う、届けることができる、そんな生涯と書いてください。私たちの教会もそのような役目を果たすことができます。40周年ここまであなたが導いてくださいました。多くの先達たちのロークや、また祈り捧げ物があり、またご奉仕がありました。私たちもそれに連なり、この良きもの、豊かな魅力たっぷりのもの、この魅力あふれる場所から発信していくことができますよう助けください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。